はい、2027月1日も7月ですね、木曜日の新聞赤旗を読んでみたです。今日読みした3面、中国問題に王共産どう対応してきたかという、記事ですね。まあ、中国共産党なんか100年、それで100年迎えそうですけどね。日本の領土である尖閣列島の周辺地域海域での領海侵犯の頻発、香港や新疆ウイグル自治区での人権抑圧の深刻など、近年国際社会の懸念を強める中国の行動が続いています。日本共産党はこれも一貫して、こうした平和や民主主義、人権保障に逆行する中国の危険な動きを事実に基づき国際法に則って厳密で理性的な批判を加え、事態の打開の方策を提案してきました。他方、今の政権与党の自民党公明党は、これらの問題で道理ある批判的な視点を書き、政権与党に求める責任ある姿勢を示さないでいます。この問題の経緯を振り返ってみました。日本共産党は文化大革命、1966年が約10年間にわたる文化大革命について、社会主義、共産主義とは無縁の毛沢東派による無制限な専制支配を打ち立て、計画的に起こした政治闘争、1960年10月10日付論文と本質をズバリ批判を行いました。すでに毛沢東は鉄砲から政権が生まれると暴力革命を押し付け、それを繰り返す日本共産党を修正主義と打倒の対象とし、大規模な干渉に乗り出していました。それ以降32年間わたる日中両党の関係の断絶の原因となりました。天安門事件、1989年6月民主化を求める学生らの平和的デモを中国指導部が武力弾圧したのに対し、中国と政府指導部の暴挙を断固糾弾するとの党中央委員会の声明を発表し、断固とした抗議を内外に明らかにしました。日中両党関係正常化、1998年に中国共産党が文革時の日本共産党の公益監視の反省を表明したのを受け、それを共同コミュニケで確認し、両党関係は正常化しました。この際も両党首脳間の会談で、日本共産党は天安門事件の批判的立場を再度表明し、言論による体制批判に対してはこれを禁止することなく言論で対応することの重要性を指摘しました。関係正常化後も尖閣問題では国際に基づいた道理ある態度を表明し、中国との意見の違いが表面化しました。ノーベル平和賞受賞者の劉漁波氏の問題、チベット問題でも日本共産党の立場を直接外相に表明し、書簡を通じて総書記にも伝えています。28回大会での綱領を改定、昨年1月の第28回党大会で党綱領を改定し、中国の対抗主義、覇権主義に対する批判を綱領上明確にし、中国について社会主義を目指す新しい探求が開始された国という規定を削除しました。核兵器禁止条約への反対など、核兵器問題での変質、東シナ海と南シナ海での覇権主義的行動、香港や新疆ウイグル自治区などでの重大な人権抑圧の深刻化などによるためです。この大会の前には、党本部を訪問した故現有中日中国大使に対して中国についての党の立場を説明し、本国に伝えるよう要請しました。強まる現状変更の動き、中国は日本の尖閣諸島で公船による領海侵入を繰り返し、東南アジア諸国との間の領有権紛争を抱える南シナ海では軍事拠点を構築するなど、力による現状変更の動きを続けています。今年2月には、海警法を施行、中国周辺の広い海域を我が国の管轄海域と一方的に規定し、海警局の公船に武器使用を含む強制措置を取る権限まで認めました。日本共産党は海底綱領を力に中国の覇権主義の強まりに毅然として対応してきました。紛争の平和的解決を定めた、国連憲章や国連海洋法条約など国際に基づいた批判は政界や、メディアから広く注目されています。国際社会の対応を提言、覇権主義的な振る舞いを強める中国に対して国際社会どう対応すべきか、軍事的対応の強化で応えるのは軍事対軍事の悪循環を作り、一触即発の事態に陥る危険さえあります。軍事偏重の危険なエスカレーションの道に 日本共産党は厳しく反対し、以下の対応を提起しています。第一に国連憲章と国際法を遵守せよ、と中国に迫っていく国際世論による外交的包囲です。価値観の一致は基準ならず、国際基準は国際法しかありません。第二に中国を排除するのではなく、中国を含めたインクルーシブ、包括的な枠組みで外交を進めることです。その点では2014年には、北東アジア平和協力構想を提起し、その後も事態の進展を合わせて東アジアの平和に向け積極的に発言してきました。自民党公明党は、香港の民主化運動の弾圧、新疆ウイグル自治区やチベット自治区での少数民族の抑圧について、自公政権は憂慮や懸念を表明するにとどまり、中国側に中止や是正を明確に求めていません。海警法については、自公政権は同法が国際法に違反する形で運用されることはあってはならないと述べるだけです。昨年11月に来日した中国の王毅外相が、尖閣諸島で中国公船の活動を日本側に問題があったからやむを得ず中国して対応していると、日本側に責任を転嫁する不当な発言をした時も、横にいた、茂木敏充外相、自民は、何ら反論も批判もしないという極めてだらしない態度に終始しました。両党のこうした態度は今に始まったことではありません。天安門事件の際、自民党の宇野政権は遺憾とは言いながら隣国でございますから、抗議しろとか非難しろとか、そういう考えは私は全く持っておりません。1989年6月、宇野宗佑首相ですね、と事実上中国の蛮行を容認する態度に終始し、主要7カ国 G7 首脳会談などで国際舞台では対中非難の緩和を各国に働きかけるほどでした。公明党は提案物について憂慮正当化できないと述べたもの自体の収支過程を慎重に見極めるべきだなどとし、非難抗議はなしでした。公明党はまた、中国は文化大革命成功し自信を持ち、中国人民は燃えるような息吹で新中国の建設に取り組んでいる、1971年などとし、文化大革命を称賛したのです。その後も公明党は歴代中国指導部とのパイプ役を辞任してきました。一方で自民公明両党は中国自体を最大限利用して日本共産党攻撃を繰り広げましたということですね。ちょっとしたところで書いてあるんですけどね、日本共産の目指す社会主義共産主義は資本主義の下での自由民主主義人権の成果を全面的に植え付き花開かせる社会ですと、日本では今の中国の一党制、自由な言論による体制批判を基準の抑圧は断固として排出することを明確にしていますということですね。いわゆる中国が覇権主義、大国主義に陥ってしまっているって、これまあ事実でね、これは中国、国際的な批判とね、中国の中での様々な、改革がね、ないかぎりは難しいんですけれども、本当にね、道理ある対応を、日本共産党はしているということは、これ一貫していますのでね。中国共産党は、当然批判しますけど、中国のね、普通の人民を批判してるわけでもないですからね。それはもうそういうものだということで、この中国問題ですね。問題となってしまっているということが問題ですけれども、適切な批判が今後も必要になっていくんじゃないかなと思っています。ということで、2021年7月1日木曜日の、新聞赤旗を読んでみたらですね、中国問題に日本共産党はどう対応してきたかと、事実と道理で批判、打開の方策を提起という記事を読みました。ここまで お聞きいただき、どうもありがとうございました。